奉仕作業と学徒動員の女学校時代、田中菊江。昭和3年生まれ、郷の春町。昭和16年、私の女学校時代に太平洋戦争が始まりました。男の人はみんな出征して働き手がないため、農家へ田植えや稲刈り奉仕に行き、とても喜ばれました。奉仕作業がない時は、学校用の辛いも作りで、授業はたまにあるぐらい、ほとんど勉強はしませんでした。女学校4年の時、学徒動員で熊本市県軍の飛行機製作所に行きました。飛行機の秒打ちや清掃をしましたが、県内外から100人くらい来ており、宮崎の人もいました。秋津に寮があり、1時間ほどかけて行き来していました。仕事としては、それほど大変ではなかったのですが、10月から卒業まで、その生活が続きました。寮の食事は、専門の人が作ってくれ、米にひじきや、他のものがいろいろと混ぜてあり、食べにくいものでした。食器は竹を切ったものを使い、日曜日の昼食だけは、コッペパンを1個もらえました。家から、行った大豆などが届くと、一部屋10人くらいで分けて食べました。一度は父が、餅を持ってきて、みんなとても喜びました。昭和20年3月、4年生の卒業式は、他の学校の人と合同で迎えました。ただ、式の最中に空襲警報が出て、寮に避難する途中、機銃掃射もあり、みんなやっと防空壕にたどり着きました。式の途中でバラバラになり、とうとう卒業証書はもらえませんでした。卒業すると、挺身隊に行くか、大洋教員になるか、農業要員になるか、三つのうち、一つを選ばなければいけません。実家が農業だったため、農業要員を選びましたが、大洋教員を選んだ人が多かったようです。その頃、親戚のおばあちゃん一家が疎開してきて、おばあちゃんが買い出しに行きましたが、米が手に入らず、子供たちも辛いもやかぼちゃの生活でした。都会から来られた方からか、砂糖を持っておられ、いただいたことがあります。戦争中は、米を教室で全部出すので、米農家なのに買って食べたり、沖縄の人が、茶入り釜を持ってきて、米と交換したりしました。当時は、着物を米と交換しており、他の地域から衣類を持ち込まれることが多くありました。終戦後、出征していた兄と一緒に行動していた人から、兄への香典が届きました。兄は生きているものと思っていたため、家族みんなで驚きました。特に父は信じられなかったようで、小倉にいるその方を訪ねて、話を聞きに行くほどでした。兄は、マラリアと栄養失調症で亡くなったそうで、想像を絶する苦しみを味わったのではないかと、今度は父親がどうにかなるのではと思うくらい、嘆き悲しんでいました。私も兄のことは辛かったのですが、父の体も心配でした。何十年経っても戦争のことを思い出すと、あの時の怖さ、辛さが蘇ってきます。